ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。海洋水産大臣が海洋の潜在的な絶滅の脅威について語ることについてお伝えします。サクティ・ワヒュ・トランゴの海洋水産大臣は、インドネシア海域における海洋の潜在的な絶滅の脅威を予測するための取り組みについて説明しました。彼は1月30日土曜日、これをハサヌディン大学またはウンハスの海洋水産科学部または FE カペの25周年記念の科学的演説でバーチャル伝えました。彼はこの脅威は内的及び外的要因によって生じる可能性があると述べました。海洋水産省は国の海洋及び水産資源の持続可能性を目的とした3つのプログラムを持っています。3つのプログラムは、包括漁業資源からの非課税収載入またはペエンベペの増加、福祉のための養殖及びコミュニティの経済回復と雇用のための耕作村の開発です。これらの様々なプログラムを実現するために、サクティ大臣は研究の役割が非常に重要であると、同時に漁業生産の質を改善し、環境を持続可能な状況に保つための技術の適用を最大化すると述べました。それでは次のニュースです。イランはヨーロッパの旅行者に2週間の隔離を義務付けていることについてお伝えします。イラン政府はヨーロッパからの旅行者または観光客に2週間の検疫規制を課します。これは国内での COVID-19 症例の増加を防ぐためです。イランの COVID-19 タスクフォースのスポークスマンであるアディレザ・ライシ氏は1月30日土曜日にヨーロッパからの旅行者は自国に入る前に COVID-19 陰性証明書を持っていなければなりません。到着時にそれらは再テストされ、その後自己隔離を受けます。テスト結果が陰性であるにもかかわらず、隔離は必須です。 ライズ C は、ヨーロッパからの旅行者に対する隔離規制がいつ実施されたかを正確に明らかにしません。彼はそれが今から適用されると述べました。以前はヨーロッパからの旅行者はイランに入る前に COVID-19 陰性の証明書を持っている必要があるだけでした。イランのハッサン・ローハニ大統領は国民に健康プロトコルを遵守するよう警告しました。これらの規制が無視された場合、イランは今後2ヶ月で COVID-19 の第4の波に直面する可能性があります。それでは次のニュースです。COVID-19 の新しい波、中国の工場活動が影響を受けることについてお伝えします。中国の工場活動は新しいコロナウイルスが中国北部を襲った1月に少し減速しました。1月31日日曜日に AFP 通信社が報告したように今年の製造業活動の主な指標である工員担当者指数または PMI は 51.3 です。これは世界で2番目に大きな経済が旧正月に先立って COVID-19 の予防を強化したために起こりました。この数字は12月と比較してわずかに減少し、合計 51.9 でした。最近ウイルスの新しい波は全国の多くの場所で同時に出現し、いくつかの企業の生産と運営が一時的に影響を受けています。これは国立統計局または NBS の上級統計学者ザオ・チンヘイ氏が語ったものです。ザオ氏は旧正月前後の時期が製造業にとってオフピークシーズンになると付け加えました。最近のデータによると、中小企業のビジネス環境は低迷しているが、国内消費はお祝いの期間の前に増加したということです。クリスマス以降、パンデミックが世界中に広がり続けたため、輸出需要は鈍化しました。それでは次のニュースです。在ハバナのインドネシア大使館は、キューバのシンクタンクの共同研究を模索していることについてお伝えします。在ハバナのインドネシア大使館は、様々な分野のインドネシア人とキューバ人の関係強化の一環として、キューバのシンクタンクとの共同研究を模索しています。1月31日日曜日に、在ハバナのインドネシア大使館の正面声明で、インドネシアのナナ・ユリアナ大使は、国際政策研究センターまたは CPI の国際政治研究センター省庁であるアダルベルト・アウグスト・ロンダ・ファローナ氏と会談で、インドネシアの研究機関との CPI 協力を実現する意向を確認しました。これらの取り組みは、4P ビジョン、すなわち政治、貿易促進、観光と投資、並びにコミュニティ間の関係及びインドネシア市民の保護を通じて、両国間の関係を強化するというビジョンの一部です。ナナ大使は2021年1月22日に61年 に達したインドネシアとキューバの関係は、様々な分野でのインドネシアとキューバの協力を強化するための勢いと機会として利用されなければならないと述べました。それでは次のニュースです。世界保健機関の COVID-19 調査チームが中国の科学者に会うことについてお伝えします。世界保健機関の専門家チームは1月28日金曜日にコロナウイルスのパンデミックの原因の調査を開始しました。これらは一連のフィールドトリップの前に武漢で中国の科学者のグループに会いました。病院から始まり、中国の市内中心部で最初の症例に関連する感染までです。1月30日土曜日にアルジャジーラが引用したように、このチームはアクセスと透明性に関する懸念を背景に取り組んでいます。米国は中国が最初の流行の拡大を隠蔽したと非難しています。以前、世界保健機関は専門家は必要なサポート、アクセス、データを受け取るべきだと強調していました。国連の保健機関はより詳細なベースラインデータも要求したと述べました。いわゆる不思議な新しい肺炎の最初の症例は2019年12月末に武漢で報告されました。一方、武漢での生活は完全な隔離が実施された後、ほぼ正常に戻りました。それでは最後のニュースです。ジョコ・ドゥドゥ大統領は、ロックダウンは COVID-19 の感染を減らすことを保証しないと述べたことについてお伝えします。ジョコ・ドゥドゥ大統領は、COVID-19 に耐性するのに結果的な単一の公式はないと考えています。大統領は他の国によって実行され、COVID-19 症例を行政することに成功した政策は、インドネシアでは必ずしも適用可能ではないと述べました。地域隔離またはロックダウンを実施した国でさえ、必ずしも COVID-19 の感染を行政することに成功しているわけではありません。ジョコ・ドゥドゥ大統領は1月31日日曜日に大統領事務局の YouTube チャンネルが引用したように COVID-19 の感染率を下げるために取られる方針を慎重に計算するよう大臣たちに求めました。大統領は現在政府は COVID-19 の感染率を下げるための公式を模索し続けていると語りました。ジョコ・ドゥドゥ大統領は COVID-19 感染率を減らすためのコミュニティ活動制限に関する方針または PPKM の実施はまだ効果的ではないと評価したためです。したがってジョコ・ドゥドゥ大統領は将来 COVID-19 感染率を減らすための政策の実施を強化し、大臣たちと関連機関長が現場の状況を十分に認識していることを求めました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はジャワとバリのコミュニティ生活制限またはペーペーカエンは効果的ではないことについてお伝えします。1月11日から25日まで開催され、2月8日まで延長されたジャワとバリでのコミュニティ生活制限の実行に関する政策は、コロナウイルス感染の拡大率を減らすのに効果的ではありません。この声明は大統領事務局の公式 YouTube チャンネルにアップロードされたビデオを通じて、ジョコ・ウィドド大統領によって直接証明しました。これは1月31日日曜日に YouTube の大統領事務局のアカウントにアップロードされた限定会議のビデオで、彼の多くの大臣との会議の最中にジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領が必然的に認める事実はもちろんに注意するものでなければなりません。2月8日まで施行されるコミュニティ活動制限は、特にジャワ島とバリ島で、ある地域から別の地域への人々の旅行を減らし、COVID-19 の拡大の数を減らす必要があるという事実のためです。しかし、COVID-19 ウイルスの拡大率が今日まで高いことを続けています。ジャカルタの病院が COVID-19 患者にますます圧倒されるようになったという合図はしばらく前に発表され始めました。しかし、それはパンデミックに直面した人々の行動を減らしたり変えたりするものではないようです。密室に集まって健康手順はまだしばしば無視されます。COVID-19 のウイルス蔓延を減らすために活動制限を実施する際に、公衆の準拠を高めるために何ができるでしょうか。いくつかの国は健康プロトコルに違反するこの傾向に対処するために決定的な措置を講じています。群衆を崩して取り締まるために実施された警察のパトロールは強化されるべきです。しかし、これがまだ効果的ではない場合は、意識を強調して国民とコミュニケーションを行う必要があるようです。圧倒され始めた医療従事者の難しさや、COVID-19 患者への対応とコミュニケーションにますます制限されている医療施設を一般の人々へ見せることが解決策かもしれません。これは、おそらくコミュニティでの意識を高めるのに役立つでしょう。しかし、このステップは、実際には様々な形式で、視界の様々な要素によって試されてきました。政府が説得力のあるアプローチを継続し、たゆまぬ協力をすることが望まれ、そうすることで国民の意識を高めることが期待されます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒカナイヤハミーコンワカナウコンヤハミーニ
ー。让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1914年2月2日にチャーリー・チャップリンの最初の映画が初めて映画館で放映されたことから始めます。サー・チャールズ・スペンサー・チャーリー・チャップリンは無声映画時代の有名なイギリスの作曲家、映画制作者、コメディ俳優です。チャーリー・チャップリン主演の映画 Making a Living の最初の映画はアメリカの映画館で初めて放映されました。この映画は多くに無声映画のシーンでチャップリンという名前を挙げることができると言われました。次は1920年2月2日にタルトゥ条約の証明についてです。タルトゥ平和条約は1920年2月22日にエストニアとロシアの間で締結された平和協定であり、エストニア独立戦争を終了しました。エストニアは1710年からロシア帝国の州です。この合意はロシアは無条件にエストニア共和国の独立を認めたと述べ、エストニアのすべての権利を放棄しました。1920年3月30日にモスクワで協定の批准が交わされました。最後は1950年2月2日にインドネシア大学が正式に活動を開始したことについてです。 UE と略されるユニバーシタスインドネシア、またはインドネシア大学はインドネシアの高等教育機関です。40万人以上の卒業生を輩出していました。ガジャマラ大学及びバンドゥン工科大学とともにインドネシアのトップ3の大学の一つと一般的に知られています。インドネシア大学の設立の初期段階はオランダ植民地政府が基本的な管理を実施し、ジャワの医師の称号を習得するための声明書を保持する追加の医師アシスタントを生み出すことを目的とした学校を設立した時でした。インドネシア大学は1950年2月2日に最初の学長は L.M. パンジ・スラハマン・チョクロ・アディスリオ博士であるとともに正式に活動を開始しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
Di sini ku memikirkanmu
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はギタグタワのルマフクでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はパルタミナまたは国営石油採掘会社と外務省は国際市場を拡大するために協力することについてお伝えします。パルタミナと外務省は海外での協力とインドネシア国有企業の存在を強化するための覚書に署名しました。覚書は1月28日木曜日にジャカルタのパンチャシラビルでパルタミナ社のニク・ウィディアワティ社長と外務省のチェチェプ・ヘラワン事務局長によって証明されました。証明はエリック・トヒル国有企業大臣が立ち会いました。エリック・トヒル大臣は演説で外務省との協力を通じてパルタミナの他国との協力を強化し、特に将来のインドネシアのエネルギー安全保障を構築するためのエネルギーサプライチェーンを改善することができるとの希望を表明しました。エリック・トヒル大臣によると、外務省は構築された協力がインドネシアが望まないリスクをもたらさないように、特に地政学的及び法的側面において、パルタミナ社が様々な国との協力を確立するのを支援できることが期待されているということです。なぜなら、これらの国は、いつでも生活を変えることができる他の利益を持たなければならないからです。エリック・トヒル大臣は他の国内企業がパルタミナ社が取った手順に従って国際市場での役割を拡大できることを望んでいます。現在26カ国に17のインドネシア企業の少なくとも83の支店または子会社があります。世界中の国有企業の対外投資額は175億米ドル、つまり約246兆7000億ルピアに達しました。この協力に関して別の機会にレッド・マルスディ外務大臣は外務省が国有企業のグローバル化を支援する準備ができており、中東、南アジア、中央アジア及びアフリカにおけるパルタミナ社の対外投資戦略を前進させることを目指していると述べました。これは特に潜在的な非伝統的市場の探求と発展においてインドネシアの経済外交を強化するという優先事項と一致しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Diriku yang terpikat padamu, namun kau memilihku. Banyak yang lebih hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku. Kamu mau
Voice of Indonesia.
Krishna ni minasan, pasawan ni Indonesia des. Kyou wa Bangka Belitung no Parai Tenggiri Beach wo goshoukai shimasu. パライタンギリビーチはバンカーブリトン諸島のバンカー県のスガイリア地区にある観光名所です。正確にはバンカーのデパティアミル空港から 40km でバンカルピナンシーに来た約 30km のシナルバル村にあります。このビーチは比較的小さな波で傾斜した土地の輪郭を持っています。このビーチはバンカーブリトン諸島の主力ビーチです。波が比較的小さいので静かに泳ぐことができます。スウィエイ以外にも釣りやシノルクリングなどのアクティビティを楽しめます。水中の美しさに興味があるならこのビーチの水中の住民として楽しむためにダイビングすることもできます。シノルクリングをしたいが自分の機材を持っていない人は心配しないでください。なぜならこのエリアにはボートやガイドを完備したシノルクリングやダイビング機材のレンタルがあるからです。このパライタンギリビーチではジェットスキー、パラセーリング、バナナボートなどアドレナリンを高めるウォータースポーツを楽しむことができます。他のビーチと同じようにこのビーチにも白い砂があります。しかしこのパライタンギリビーチのエキゾチックな性質を際立せて追加するのはそのターコイズブルーの海水です。ターコイズブルーの海水の美しさの魅力に加えて さまざまな形や大きな岩がビーチに点在し、バラエタギリビーチの美しさをさらに高めています。パライドンギリビーチに到着するにはバンカーのデパティアメル空港から25万ルピアのレンタカーを借りて旅を始めることができます。またバンカルピナンからスガエリアまでの都市交通機関などの公共交通機関も利用できます。スガエリアに到着したらベントールとしてよく知られているオートバイ、ベチャまたは電動人力車を持ってパライタンギリビーチまで旅を続けることができます。このビーチに入るには一人当たり2万5000ルピアの入場券を支払う必要があります。このパライタンギリビーチで夜が過ごしたい場合はこのビーチ周辺のホテルに滞在することができます。リスナーの皆さん、これで早年の日射を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LL 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は Di tempat pemungutan suara 日本語で投票所でについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Di tempat pemungutan suara 日本語で投票所でというタイトルの会話を聞いてください。今回はケビンさんとラマさんは歩道を歩いています。
Pukul berapa sekarang?
Sekarang pukul 8 pagi.
Apakah kamu akan ikut pemungutan suara hari ini?
Tentu saja, aku akan ke tempat pemungutan suara pukul 9 nanti.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? 日本語で今何時ですか？今何時ですか？ Sekarang pukul 8 pagi. Sekarang pukul 8 pagi. 日本語で今午前8時です。今午前8時です。Apakah kamu akan ikut pemungutan suara hari ini? Apakah kamu akan ikut pemungutan suara hari ini? 日本語で今日は投票しますか？今日は投票しますか？ Tentu saja. Tentu saja. 日本語でもちろん。もちろん。Aku akan ke tempat pemungutan suara pukul 9 nanti. Aku akan ke tempat pemungutan suara pukul 9 nanti. 日本語で私は後で9時に投票所に行きます。私は後で9時に投票所に行きます。リスナーの皆さん、時間の副詞はイベントがいつ発生するかを説明するために使用されます。対話の中でケビンさんは Apakah kamu akan ikut pemungutan suara hari ini? 日本語で今日は投票しますか？と尋ねました。それからラマさんは Tentu sajaAku akan ke tempat pemungutan suara pukul 9 nanti. 日本語で、もちろん、後で私は9時に投票所に行きます。と答えました。なんて、日本語で、後で、という言葉は時間の副詞です。この言葉は、文章が話された将来の時間、正確には午前9時を示します。より完全な説明なしで説明された場合、例えば、Tentu saja, aku akan ke tempat pemungutan suara nanti. 日本語で、もちろん、私は後で投票所に行きます。文章は発音されましたが、それが何時かは明確ではありません。時間の副詞は過去のイベントを参照するためにも使用できます。例えば、Kemarin Rama ikut serta dalam pemungutan suara. 日本語で、昨日 Rama さんは投票に参加しました。Kemarin 日本語で、昨日という言葉は時間の副詞です。さらに、時間の副詞は 発生しているイベントを参照するためにも使用できます。例えば、saat ini Rahma sedang ikut serta dalam pemungutan suara。日本語で、今、Rahmaさんは投票に参加しています。saat ini、日本語で、今の言葉は時間の副詞です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Pukul berapa sekarang?
Sekarang pukul 8 pagi.
Apakah kamu akan ikut pemungutan suara hari ini?
Tentu saja, aku akan ke tempat pemungutan suara pukul 9 nanti.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Menginjakan kaki saya ke situ sampai saya bisa buktikan saya pantas habis.
Malar tiba untukkan kita.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。